おはようございます。毎回MCC にこのようにしてお邪魔させていただくたびに、本当に光栄だな、特権だなとに思わされます。本当に尊敬する兄弟姉妹の皆様に、このように御言葉を取り継がせていただける、本当にその特権、本当に光栄に思っております。はい。今日はですね、詩編の16編ということですけれども、その前にですね、前回、皆さんほとんど覚えてないと思うんですけれども、私2月にですね、実はここで話させていただいておりまして、前回にはですね、どんなことを話したかというと、神様がその私たちをその罪の、その受けるべき報いとしてですね、その正しい怒りから救うために、御子イエス様の十字架によってなされたその贖いのですね、お話をさせていただきました。信じる人すべてに与えられる神様の義、ね、救われるために、僕たちが救われるために神様が何をしてくださったのかってことでした。で、今朝は、じゃあ救われた後どうなるのかですね。救われた私たちのために神様が与えてくださるその新しい人生というものの中身に、今日はちょっと注目していきたいんですね。で、ここにですね、ありますように、これから読みますように、そこに喜びがあります。楽しみがあります。人生が投げつけてくるどんなことにおいても平安がある。でも、詳しくはじゃあどうなってるのかってことを、今朝ね、詩編の16編を見ながらご一緒に学んでいきたいと思うんですね。そして最後に、この喜び、楽しみ、そして平安の人生というものを、私たちは今日どのようにして、もっと生きることができるのかということを、ご一緒に考えて結びたいと思います。ではですね、早速、御言葉を見ていきたいと思います。一節ずつですね、ちょっとご覧、ご一緒に見ていきたいと思います。詩編16編の一節。神よ、私をお守りください。私はあなたに身を避けています。でも、命の道に歩むですね、この喜びと楽しみ、そして平安の人生において、まずすぐにここから分かることが一つあります。それは、この神と共に歩むこの喜び、楽しみ、平安の人生というものが、人生安泰だから得られるという代物ではないということですね。人生何も問題なく不自由しない、だから平安なのではないんですね。ここね、私を守ってくださいって神に叫んでます。この詩編を作ったダビデは、むしろ多くの苦しみと悩みがあり、危険に囲まれた人生を生きましたね。自分の命を狙う敵がいた。自分の息子に裏切られて、ね、命を狙われていた。逃亡生活を強いられていた。だからこそ神様に対して、私を守ってください。と切実に、そして、もしかしたら落ち着いた祈りを捧げていたのかもしれません。私はあなたに身を避けています。本当にこの世で、この神様にしか安全というものはないのだということを、このダビデは学んで知っていたんですね。続けて2節。私は主に申し上げます。あなたこそ私の主。私の幸いはあなたの他にはありません。この主というのは、ご覧の通り、この太文字になってますけれども、ご存知の通り、これはイスラエルの神、ヤハウェ、学者の間で呼ばれている、このイスラエルの神様の固有名詞ですね。個人名ですね。このイスラエルの神様に対して申し上げています。あなたこそ私の主です。私の人生の主人です。王様です。あなただけが私の人生を守り、導いてくださることができるマスターです。ダビデがこう言えるのは、それまで自分の神様との歩みの中で、この神様の素晴らしさを経験して、知ってきているからに他ないと思うんですね。皆さんの歩みはどうですか？自分の幸せはこの方から来る。この方が私の必要を満たしてくださる方なのだ。この方こそ私の人生を本当に確実に導いてくださる方。この方なくして自分の幸いはありえない。この方だけが頼りであり希望だ。この方に私の真の拠り所がある。そのような確信でしたね。続いて3節。 地にある生徒たちには威厳があり、私の喜びはすべて彼らの中にあります。で、このダビデなんですけど、神以外に自分の幸せはないと、さっきのね、前節言ったばかりですよね。それでは自分の他にも神様を信頼して歩む人たちにとってどうなのかというと、実は彼らにこそ自分のすべての喜びと嬉しさがあるんだと、ここですぐに言っています。一見ちょっと矛盾に聞こえるかもしれませんけれども、それは神にあって見出したダビデの幸いの延長と捉えることができるかもしれません。この地にある生徒たちには威厳がありという、この威厳がありという言葉なんですけれども、ちょっと言葉を見てみると、旧約聖書の他の箇所においては、これは実は神様の力強さを表す形容詞であることがわかりました。神様、私たちがですね、この神様と歩み続けていると、だんだんこう神様の性質に似せられていきますよね。罪から離れて、ますますこの方の清さに預かっていく。そういう時に、私たちがもともとそう作られているその神の形、神の似姿というものが、私たちの中に回復されていきます。神の尊厳というものが私たちの中に作られていくわけですよね。ということは、この神を自分の幸いとしての全てとして見出したこのダビデが、この神様の尊厳を帯びた他の兄弟姉妹たちも同じように愛し、そして神様と共に忠実に歩み続ける彼らの中にも大きな喜びを見出すというのは、まあ、容易に理解ができることかもしれません。続く4節。他の神に走った者の痛みは増し加わります。私は彼らが捧げる血の酒を注がず、その名を口にいたしません。この他の神々に頼る者は痛みが増し加わるっていうふうにありますね。まあそういうことを読むと、まあこの日本を思わされますね。日本というのはもちろんご存知の通り他の神々というものに満たされている、まあ、国ということができると思います。あらゆる神社、ね、仏閣。これらは目に見えない誠の神様とは違って、まあ、人の手によって作られており、まあ、目に見えるのである意味分かりやすいんですね。もちろんここでのその他の神というものは、神以外に私たち人間が心の拠り所としてしまう、まあ、全てのことを指しますよね。人によっては、職場や学校、近所や親戚での人間関係、人からの評価、そのようなものが自分の偶像になっているかもしれません。先ほどのバベルの話でも自分自身が本当にその礼拝の対象であるかのように、ね、神の栄光ではなく自分の栄光を目指して、それもある種の偶像礼拝ということができます。少しでも偏差値の高い学校に入学することかもしれません。また自分の買うものをまた身につけるものなどに自分の価値を見出してしまっているかもしれない。でも、このイスラエルの神なるこの主以外のものに身を委ねる人というのは、必ずやっぱり最後には満たされない。期待が裏切られてしまう。そして失望に終わってしまうわけです。でも、てんってちょっと心の中で思われている方がいるかもしれませんね。だって、クリスチャンじゃないあの人たちだってちょっとなんか幸せそうに見えるし、ね、他の神々を信奉してるからといって、またはね、聖書の神を信じていないからといって、そんなに悲しそうに見えないけれどな、それに比べて、今の自分の方がなんか悩み、苦しんでるようにも感じるし、そういうふうに感じてしまうときはありますでしょうかね。私も時々実はあったりしますけれども。確かに、人間的にはそのように見えるかもしれない。詳しくは述べませんけれども、例えば詩編の73編で、アサフという人がいました。また、苦しむ義人であるヨブも似たような悩みを経験しました。神様と共に歩むこと、経験でいることの意味がどこにあるのかと、わからなくなってしまったことが彼らにもありました。でも、彼らの視点というものが、神様と出会ったときに、神様を礼拝したときに回復していたんだよということも、それらの箇所で見ることができます。私たちの目には全てのものが見えません。実際見えることというのは本当に一部の一部の一部ぐらいですね。本当にわずかなものです。でも、 やっぱり神様は最後には正しいお方。神様はやっぱりご自分に属する者と共に歩んでくださって、本当に誠をもって最後まで守り導いてくださる、そういう方です。ダビデはそれを知っていました。主以外に自分が心を委ねるものはない。だからそれ以外のものは口にもしないほど、自分をはっきりとこのイスラエルの神様、主だけに心の中でしっかりと忠誠を保っている。五節、主は私への割り当て分、また杯、あなたは私の受ける分を固く保たれます。続く六節も、割り当ての地は定まりました、私の好むところに、実に素晴らしい私への譲りの地です。この主こそ私の割り当て分、まあ、英語、まあ、あんまり大事じゃないんですけれども、英語を見るとですね、あそこは、my chosen portion って書いてあるんですけれども、一見、その主を選んだ主体が自分なのか、それとも自動的に自分のために選ばれたのか、ちょっとですね、意味がわかりにくいところは英語ではあるんですが、しかし、文脈を読んでいくと、前者、つまり、主というお方が自分の受ける分として与えられたんだということの意味であるということが明らかになってきます。割り当ての地は定まった。これはですね、皆さんご存知の通りかもしれませんけれども、イスラエルの十二部族の領地が、くじによって決められた時のことを、まあ、想起させる表現ですね。割り当ての地。受ける側、イスラエルの一つ一つの部族というものは、くじによって選ばれた領地を、それをただ自動的に、まあ、受け取るわけだったわけですね。で、また、このレビ族に関しては、領地は与えられず、主ご自身が彼らのための割り当てであったというわけが、ことがありました。で、この6節はそのことをまさに想起させるものではないかと思うんですね。この世の中的なあらゆるものよりも、主ご自身が自分の割り当てであるということは、一見何が幸いなのか分かりにくいかもしれません。ちょっとどうでしょうかね。いや、私ちょっともう少し世の中的なもの欲しいなとか、神様もいいけど、そういうものじゃなくて神様だけっていうとなんか逆に損してる気がするなとか、思ったりしませんかね。どうでしょう。まあ、一つね、例え話をちょっとしたいんですね。まあ、ある村にですね、たくさんの孤児がいたとしましょう。ね、みなしご。で、まあ一人の心優しい大金持ちが、まあいて、まあ、ある日、その町の、孤児たちのところにそれぞれプレゼントをあげに行きました。で、ある子は、まあ、大きな箱のプレゼントをもらった。で、ある子は、まあ、小さい箱だけれども、中身の、ね、すごく高価な中身の入ったプレゼントをもらった。で、他の子たちもそれぞれにプレゼントをもらったとします。でも、その中の、ね、たくさんいた孤児の中の一人の子は、なんとプレゼントをもらうことはできませんでした。で、プレゼントの代わりに、その心優しい大金持ちは、この子を自分の養子にすると言ってくれたとしますね。で、この子は最初は、いやー、自分もプレゼント欲しかったのに、ってね、思っちゃうかもしれない。で、他のみんなも、ええー、ざまみろ、なんてね、言ってるのかもしれませんけれども。しかし、心優しいこの大金持ちの養子にされたこの子は、今や自分のお父さんとなってくださった大金持ちによって我が子として愛されて、豊かに養われて、教育と訓練を受けて、辛い時もあるけれど、このお父さんがいつも心優しく強く一緒にいてくれて、やがて立派に成長し、そして最後にはこの大金持ちの後継者として全財産を相続するものとなった。そしたら少し見方が変わってきますよね。主はこのように、御子イエス・キリストを信じるすべてのその御民に対して、ご自身が私たちのための割り当ての地となってくださったってことなんですね。好ましいところに落ちた。7節。私は褒めたたえます。助言をくださる主を。実に世ごとに内なる思いが私を教えます。この主という方がですね、 自分の割り当てであることの素晴らしさをこのダビデはまず助言をくださる主、ね、そういう方にここを表されてくると証言してるんですね。皆さんは心の中から神様から神様が語ってくださる御声というものを知っておられますでしょうかね。神様の御声、例えば一人でいるときに寂しいとき、ふと、ね、自分を見てくださっている主の臨在に、ね、気づくとか、あ、神様一緒に今いてくださる、ね、または苦悩のるつぼに投げ込まれたときに、私を信じていなさいと語ってくださる主の御声、人生の先が見えなくなるようなときに、いや、私に信頼していなさい、私はお前のために計画を持ってるんだよと励ましてくださる、慰めてくださる主の声、そしてまたそれにこうするかのように自分の中からも湧き上がってくるこの内なる思いというものがある。例えば与えられている祝福に気づいて、ああこれは主が祝福して僕に与えてくださってるんだと痛感して、もその場でもひれ伏して神様を感謝して礼拝するとか、御言葉を読みながら自分の中にある傲慢さとか愚かさとかに気づかされて、そして神様から警告を受け、悔い改めなければならないと突き動かされる。これら主が語ってくださる御声、または主が与えてくださる自分の内から語ってくださる聖霊様の導き、これらを経験してダビデは主を褒めたたえますと高らかに歌うんですね。主は生きておられると、本当にこの自分をこの地上での生涯共にいて導いてくださっておられるんだ、この方は褒めたたえるわけですね。そして8節、私はいつも主を前にしています、主が私の右におられるので私は揺るがされることがありません。この私は主をいつも前にしている、ダビデにとってもうやることなすことすべてこれもう主の御前でなしてるんですね。主の御前で生きてます。朝起きるから夜寝るまで、ね、朝主の御前で起きます、主の御前で食事をします、ね、主の御前で祈りと御言葉の時をいただきます、主の御前で通勤通学しますなんて言いましたけど、ダビデはどうなったんですかね主の御前で家事をする、これまあね、女性方、または独身の方々。まあ、だからといって、どうかしなきゃいけないってわけじゃないですよ。誤解しないでくださいね。主の御前で家事をする。主の御前で職場で仕事をする。主の御前で勉強をする。主の御前で遊ぶ、余暇を過ごす。主の御前で寝る。で、これは、ダビデにとって、重荷じゃないんですね、これは。喜びなんですね。感謝なんですね。主を礼拝して歩むということは、これダビデにとってもう命にも勝る幸いであった。主が私の右におられるというのは、これは、その次の右におられるので私は揺るがされないとつなげて理解できますけれども、これが、だから主の前なの右なの、ね、混乱する必要はない。ここでは本当にいつも自分のそばにいて、自分を支えてくださる主ということが強調されている。この世での歩みっていうのは、本当に少し生きれば誰でもわかることですけれども、先に言ったように、いろんな危険とか、不安とか、不定かなことがもうたくさんです。自分の力でまっすぐに歩んでいけるなんていうことは、自分を過信してますね。まさにバベルの塔のお話の人々の過ちだったと思います。ダビデは、でも自分の力により頼んでいない。自分の力で、この世を渡っていけるなと自分を過信していない。さっきからずっとあったように、ダビデは主を信頼していました。そして主はその信頼にいつも応えてくださる。いつもそばにいて自分が倒れないようにいつも支えてくださっている。人生の雨からも、風からも自分を守って支えてくださる。人生を脅かすどんなことからも守ってくださる。自分の支え、自分を守る盾となってくださる。自分は弱い、脆い。不安定だ。だけれども、私はこの主によって揺るがされない。それゆえ、私の心は喜び、9節。私の胸は喜びに溢れます。私の身も安らかに住まいます。で、このそれゆえ、これは、 おそらく直前の8節の今のことだけではなくって、これ以前の全部を指していると私は考えますけれども、主こそ自分の避けどころ、身を避ける砦で自分の幸い。主の民は自分と共にいて私を喜びに満たしてくださる。他の神に走ることから来る喜び、痛みと失望とは全く対照的な歩みですね。主ご自身が私のための割り当てとして与えられた。しかも主ご自身がこの私の割り当てをいつまでも固く、主ご自身が守ってくださる。主が自分と共に歩み、自分に語り、教え続けてくださりながら自分を導いてくださる。この主の御前にあって私はその光の中を歩み、この方にあって私は揺るがされない。それゆえ私の心は喜んでる。胸は喜びに溢れている。自分の心身も安らかである。で、この信仰による確信は次のさらにすごい確信にも導きます。十節。あなたは私の魂を黄泉に捨てておかず、あなたにある敬虔なものに滅びをお見せにならないからです。この黄泉というのは、教会に出席されている方は、親しい言葉かもしれませんけれども、普通、巷を歩いていると黄泉って言ってもね、どんな意味ですかっていうふうに、ちんぷんかんぷんなところがあるかもしれません。旧約聖書ではこの黄泉というのは、人が死んでから向かう場所を指す、一般的な用語で、往々にして義人も悪人も同様に向かう、いわゆる死後の世界一般を指す、中性性を少し帯びた言葉なんですね。でも、この十節続く、この滅びという言葉と並列されているところを見ますと、今回この文脈においては、かなり否定的な意味で語られていることが明確になってきます。この滅びという言葉は、旧約聖書の他の箇所では、罪による堕落とかですね、その結果として同様神様に滅ぼされる、そのような文脈で用いられている用語であって、つまり神様に背き悪の道を歩む人たちの結末を表していると考えられます。そうすると、この説における黄泉というのも、いわゆる義人役人関係なく向かう死後の世界という中性的な意味合いよりは、いわゆる裁きの場所という場所でこの文脈においては理解することができます。ダビデが言うわけですね。あなたは私の魂を黄泉には捨ておかれません。私はそこじゃなくて必ずあなたのその幸いの命のところに引き上げられるんだ。疑いなくダビデは確信してるんですね。で、私、このダビデの姿を見ながら皆さんもね、どう思われることでしょうか。ね、皆さんはそのような確信持ってますか？いかがでしょうか。じゃあ、ダビデはどのようにしてそういう確信にね、至れたんでしょうか。ちなみに、この箇所というのはもちろん、後で、少し詳しく話しますけれども、新約聖書において、キリストの復活を説明するために、使徒によってね、引用される箇所ですけれども、このダビデが置かれていたこの旧約の時代において、彼の歩みの中で、彼の人生において、どのようにしてこのような確信の宣言をすることができたのかということをちょっと考えてみたいんです。確かに、死者がですね、終わりの日に復活するという概念は、旧約聖書の中にもありました。でも、このダビデのこの宣言というのは、単なる神学的なそのような知識から出たものではないんですね。これは神学的確信なんです。知識と確信は全然違うんですね。はい。神学的確信。教科書からじゃない。ダビデはもちろん、神様の御言葉を愛してました。ね。でも、そのような教科書だけの知識じゃない。確信。ダビデのこの御言葉に照らし合わせた、そして彼の神様との日々の歩みの実体験に基づいた神学的確信だったんです、これ。確信。鍛え上げられてる。培われてるんですね。地上での旅路を通して、ダビデは知ってるわけ。もう主よ、あなたは自分の霊を生かし続けてくださってます。たとえ自分の体が死んでも、私の霊はあなたによって生かされ続けるんだってことをダビデは 知識じゃなくて体験的、もうすべてを通して確信としてもう得てるんですね。故にこの体も、この永遠に黄泉というような場所に捨て去られることはない。私の魂を、霊を、神様、あなたを捨てることはない。確信を持っていた。私には死を超えた必ず明るい未来が必ず待っている。ダビデは言えたんですね。私たちはどうでしょうかね。知識と確信。どこでしょうか、私たちの信仰は。そして最後、これら神様との歩みを総括してですね、ダビデは宣言します。11節。あなたは私に命の道を知らせてくださいます。満ち足りた喜びがあなたの御前にあり、楽しみがあなたの右に常しえにあります。これこそ命の道なんだと。道というのは旅路ですよね。私たちみんな旅路に置かれてます。生き方、旅路ですね。いろんなことがある。この命の道というところに私たちキリストによって置かれているってわけなんですね。苦しみの中でも、苦しみの中だからこそ、主の素晴らしさをさらに深く味わうことができる。悩みがあるかもしれない。でも主に信頼して、その悩みを主に打ち明けて告白し、主をその中でもあなたを信頼しますと、その信頼にあって平安を得ることができる。寂しさがあるかもしれない。でも主を自分の前に置いて、主と共に歩んでいる。主が心に語りかけてくださる。上からの思いを与え続けてくださる。主が共に歩んでくださる。主を知らない人たち、また他の予的なあらゆるものに身を染めて委ねている人たちを見ているけれども、私は主との歩みの素晴らしさを知っているので、この主という方を知ることができたら自分はなんと幸せなのかと思う。満ち足りた喜びがあなたの御前にあります。楽しみがあなたの右に常しえにあります。ダビデは歌ってるようですね。喜びに満ち溢れて。この偉大な神様にこのように豊かに見ていただいている。その御前において、御顔の光に照らされて。この偉大な神様にこのように豊かに見ていただいている中での人生を歩むというのは、自分の心を喜びで満ち足らせる、喜びで満ち足りると本当に言えちゃう。そういう人生だってわけなんですね。先ほどの楽しみということは、これは、ごめんなさい、楽しみがあなたの右に常しえにあります。これ楽しみってね、表現ですけれども、皆さん、私たちのクリスチャンとしての人生を、まあ、喜びって言うとなんかね、教会的にいいかもしれないですけど、楽しいってね、ちょっと違いますよね。楽しい。ね、そういうふうにお感じになるでしょうか。この楽しみという言葉なんですけども、これは実は先ほどの6節で、割り当ての地は定まりました。私の好むところにと、この好むというこの言葉と同根、まあ同じ語源なんですね。すなわちダビデは、主との歩みをちょっとですね、なんかこう真面目なクリスチャンっぽくですね、真面目に無理して、いや、神様の歩みは素晴らしいですって、ね、無理して言ってはいないんですね。ダビデは本当に思ってる。これ本音なんです。本音。神様の歩み、神様の御前に楽しみがある、喜びに満ち溢れてるっていうんですね。主と共に歩むことを本当に嬉しく思っている。そしてこの喜びは常しえに続くんだと。神様というのはその素晴らしさによって無限なる方でありますから、この神を知れば知るほど、ね、その味がもっと出てくる。素晴らしさがもっと分かってくる。そして底尽きることがない喜びがある。とダビデは言っています。実は先日私が大学時代にですね、キャンパスクルセイドの働きを通してイエス様を信じる幸いに預かったんですけれども、その時に当時スタッフだった方とですね、かなり久しぶりにちょっと新宿でコーヒー飲んだんですけれど、本当にそれ以来28年の人生をね、私も生きさせていただいてきました。本当に山谷あるね、大冒険なんですよね、クリスチャンの生活っていうのは。平坦じゃない。ね。大冒険です。でも、 歩めば歩むほど、この方、主という方に僕は知ってもらっているということ。私がこの方を主、ね、知ること、その幸いをいただいているということの幸いはいかに大きなことなのかということを、行けば行くほど実感しております。クリスチャンというのは、この世での人生を終えた後、天国が待ってますね。そしてさらにその後、新天、新地が終わりに待っている。私たちはこの永遠にこの神様の素晴らしさを知り、神を知ることから来る、いつまでもどこまでも増え続けていく喜びを知っていく、そのような幸いな命の道に置かれているわけであります。でもですね、そのようなことを一体どうやって可能になるのかってことをちょっとお話したいと思うんです。ね、私たちこの日本社会に生きています。毎日の生活があります。職場生活、学校ね、本当に毎日の生活の実際がある。そんな中でどうしてこれが本当に可能になるのかってことですね。ちょっと焦点を引いて聖書の大きなストーリーを少し考えてみたいんですね。人類というものはもともと神様の御前で、神様と共にこのような命の道を歩むようにと作られていた。それが聖書の始め、創世記は語っているわけです。しかし、私たち人間というものは愚かにも神様でなく、自分の考えと定義で自分を幸せにして満たそうとして、神様に逆らい、神様からの独立を試みてしまった。それが聖書の言う罪の根本であり、この罪こそ私たち人間をこの聖なる神様から引き離して断絶させてしまって、神様と生きることから来る本当にいただけるその幸せというものを経験することができないようにとさせてしまった。というわけなんですよね。むしろもちろん神様の命令に背いてしまっているので、神様に反抗してしまっているので、今度は正しい神様としては私たちに対して正しい怒りを発せざるを得ず、それはこの前前回2月にお話ししましたけれども、私たちはこの愛の、この方の愛どころか、むしろ裁きと怒りを受ける立場となってしまったわけなんですね。私たちとしてはこの神に向かうどころか、この神の顔を避けて、神を怖い、逃げたい、無視したいと思うようになってしまった。しかし、聖書の福音というものがあります。聖書のグッドニュース。聖書はグッドニュースなんですよね。すべてが。まとまったものとして。そのグッドニュースは私たちの魂にこう語ってくる。私たちを裁くべきこの神が、この、その御子イエス・キリストという方を世に使わして、私たちの代わりに十字架で私たちの罪の罰を受けさせてくださった。このイエスを信じ受け入れるならば、その信仰によって、このイエスによって私たちは、私たちの罪の負債が許されて、完全に許されることができる。そのように神ご自身がしてくださった。これが福音なんですよね。私たち神に届こうとして何とか何とかしてるんじゃない。神が向こうから来てくださった。それは先ほどゆり子さんがおっしゃってくださった通りです。さらにそれだけではなく、神は十字架で私たちのために死んでくださったこのイエスを3日目に死から蘇らせてくださった。それはこのイエスにあって、私たちがこの全く新しい神様と歩む、この命という、命の道というものを歩むことができるように、イエス様を復活させてくださった。このイエス様を信じる信仰によって私たちは、イエス様と一つにされるわけですね。実は、昨日の土曜日は、私どものスモールチャーチネットワークで洗礼式が、あったんですけれども、そこで、皆さんの前でもちょっと説明したんですけど、洗礼の意味というものをね、説明しました。私たちはキリストへの信仰によって、イエス様と一つにされるんだ。それはまず何がいいことかというと、実は、キリストの死に預かることができるんだよ。え、なんでですかっていう話になるんですけれども、実はそれは、皆さんにもお話ししたんですけれども、私たちが新しい命の道に歩むことができるためには、まず自己向上でも何でもなく生まれ変わらなければいけないんだという聖書を書いてあるんですね。私たちが生まれ変わって新しい命の道を歩むことができるためには、まず私たちが自分の罪に支配されている古い人に対して死ななければいけない。それがまず死んで初めて新しい命に蘇ることができるんだよ。それが洗礼というものの、それが絵にして表す象徴の内容なんだよってことをお話ししました。使徒の2章においては、ペテロ、使徒ペテロがですね、ペンテコステの説教において、この詩篇の16編を引用して、 イエス・キリストがこの詩篇の御言葉にあらかじめ書かれている通りにしっかり復活されたのだと述べております。ちょっとですね、読みますので、お聞きになりながらちょっと味わっていただければと思います。ここで今、ペテロがペンテコステのあの日、ね、エルサレムで、いろんな民族から集まる、なるですね、改宗に対して今、説教しているところですけれども、イスラエルの皆さん、これらの言葉を聞いてください。神はナザレ人イエスによって、あなた方の間で力ある技と不思議と印を行い、それによってあなた方にこの方を明かしされました。それはあなた方自身がご承知のことです。神が定めた計画と神の予知によって引き渡されたこのイエスを、あなた方は律法を持たない人々の手によって十字架につけて殺したのです。しかし神はイエスを死の苦しみから解き放って蘇らせました。この方が死につながわれていることなどあり得なかったからです。で、ペテロはここでですね、詩篇の16編のダビデの言葉を引用してまいります。続き、こう書いています。ペテロの説教です。ダビデはこの方について次のように言っています。私はいつも主を前にしています。主が私の右におられるので、私は揺るがされることがありません。それゆえ私の心は喜び、私の舌は喜びにあふれます。私の身も望みの中に住まいます。あなたは私の魂を黄泉に捨てておかず、あなたにある敬虔なものに滅びをお見せにならないからです。あなたは私に命の道を知らせてくださいます。あなたの御前で私は喜びで満たしてくださいます。兄弟たち、父祖ダビデについてはあなた方に確信を持って言うことができます。彼は死んで葬られ、その墓は今日に至るまで私たちの間にあります。彼は預言者でしたから、自分の子孫の一人を自分の王座につかせると、神が誓われたことを知っていました。それで、後のことを予見し、キリストの復活について、彼は黄泉に捨て置かれず、その体は朽ちて滅びることがないと語ったのです。このイエスを神は蘇らせました。私たちは皆そのことの証人です。ですから、神の右に挙げられたイエスが、約束された聖霊を道地から受けて、今あなた方が目にし、耳にしている聖霊を注いでくださったのです。私たちの救い主イエス様は、このダビデの言葉を通して、神様があらかじめ語られた通りに私たちにこの全く新しい人生、この命の道に歩ませるために、私たちのために死から蘇ってくださいました。だからこそ、今日私たちも、この方にあって、この方にある信仰によって、この新しい命の道を歩み続けることができるわけです。最後になりますけれども、自分はクリスチャンだけれども、そんな勝利の人生を歩めてるなんてちょっと言えないよ、と感じている方にですね、この箇所から短くどんなことが、人生に適用できることとして学べるのかということを短く、なるべく短くお話しして結びたいと思います。まず一つ目。人生で経験する苦悩を落胆ではなくて信仰に変えていただきたい。人生で経験する苦悩を落胆ではなくて信仰に変えていただきたい。私たちがこの新しい命の道に歩んでるからといって、いろんなものが降りかかっていたときに驚かないでください。それはあることなんです。この命の道において、神様はそれを良しとして、私たちにいろんな試練を与えてくださいます。私たちはその試練を取って練ってくださいます。だから、ああ、神様にはこんなくらいしかできなかったんだな。ああ、命の道なんて大したことないな。と落胆するのではなくって、神様、この中にもあなたはいてくださいます。私はあなたを信じてます。あなたのご計画があることを私は信じます。と信仰によって宣言していただきたい。それが一つ目。二つ目。主がキリストにあって割り当ててくださったあなたの人生を信仰によって受け入れていただきたい。 主ご自身がキリストにあって割り当ててくださったあなたの人生を信仰によって受け入れていただきたい。何を申したいのかと申しますと、私たちの人生にいろんな問題があるわけですよね。自分の人生に特有の痛みとか、欠けてるように見えることとか、自分の人生に特有のなんか理不尽に見えることとか、いろいろとあると思うんです。でも、私たちのために、一人一人のために、神様ご自身が私たちの割り当てとして与えられてますよね。で、その中には、神ご自身が私たち一人一人のために計画してくださった詳しい素晴らしいご計画があるんです。その中には痛みもありますよ。その中には苦しみもありますよ。でもそれらを全てを用いて皆様のために益としてくださいます、神様は。だから、ちょっと一番目のあれと似てますけれども、その自分の人生に何があるでしょうかね。例えば、生まれた家庭の背景とか、ね、または自分が生まれて持った障害とか、また自分の生まれたところとか、またはいろんなものが自分の人生の特有のストーリーのを構成するものとしてあると思うんですね。それを信仰によって受け入れていただきたいんです。はい。それが二つ目です。肯定するというわけじゃないかもしれない。でも信仰によって神様、そこにおいて神様を認めていただきたいということですね。三つ目。主の御前で歩んでください。主の御前で歩んでください。ダビデは朝起きてから夜寝るまで全てを主の御前でしてるんですね。主に見ていただいてる。主を意識してやっている。食事をするのも祈るのも歩くのもね、主を意識してるんです。あなたは見えません。でも主よ、ね、それだけでいいかもしれない。あなた見えません。でも主よ、神様の前で皆さん生きてるんだってことを覚えていただきたい。四つ目、最後ですけれども、実はいくらでもここから引き出すことはできるんですけれども、四つ選びました。四つ目は、キリストにあって古い自分は死んでおり、キリストにあって新しい命に歩まされているのだということを信仰によって認め受け入れていただきたい。キリストにあって自分の古い自分は死んでおり、キリストにあって新しい命に歩まされているのだということを信仰によって認めて受け入れていただきたい。イエス様が私たち一人一人の罪のためにそれを背負って十字架で死んでくださいました。ということは、私たちはもう罪に支配される古い人生ではないんですね。それはもう死んでいる。それも亡くなっているわけです。感じるかもしれないけども、それはもう現実じゃないわけですね。それは罪はもはや私たちを支配しないわけですね。イエス様のに従って歩む。その新しい人生に私たち生かされています。すべてが益にされていきます。すべてがこの命の道に私たちは進むために用いられていきます。そういうところに私たちも置き直されているんですね。それを何とかして覚えていただきたいということです。皆さんは新しい人生を歩んでいる。聖火の道というのは山谷にあります。でも確実に清さと栄光に向かって私たちは一歩一歩向かってるんだ。谷のところを歩むとき。ね、落胆や失望しやすいかもしれませんけれども、主が私たちをこの道に歩ませるために、親として私たちを愛によって訓練してくださっている。私たちの友として歩んでくださっている。お祈りいたしましょう。私たちの救い主、主イエス・キリストの父なる神様、あなたの御前に今朝も私たちおります。それぞれの一週間からここに集まり、あなたの御言葉を共に学ばさせていただきました。 どうぞ私たちに信仰を与え、いつも共に歩んでくださるあなたを本当に心の中で仰ぎながら歩むことができますように。あなたご自身が私たちと共におられ、あなたご自身が私たちの受けるべき割り当ての地としてご自身を与えてくださいました。感謝いたします。すべてが用いられて益とされること、私たちが人生の山谷を通してあなたの力によって清さと、そして最後の栄光に導きられることをありがとうございます。私たち一人一人があなたから今日新しい励ましをいただくことができますように、そして皆が何よりも褒めたたえられますように、イエス様のお名前にあってお祈りいたします。アメン。